それでは通告に従い質問させていただきます。まず大項目一つとして高橋市政3期の検証と事業の継承について、今高橋市政3期を振り返り検証するにあたって、これまで何度かこの議場で議論されたテーマについてその後の進捗状況をお聞きし、その成果と積み残した課題、それを残された在任期間においてどう次の世代に申し送りしたいのか、思いをお聞かせしたく質問させていただきます。まず中項目1番コンパクトシティについて、コンパクトシティの概念などについてはこれまでの議会議論で市長が話されておりますが、改めて町の経営とコスト抑制の観点から市長の考えていた目指すコンパクトシティとはどんな姿であったのか、特に平成27年第2回定例会において市長は留萌市都市計画マスタープラン、そして第5次総合計画において市民の誇りと満足を高めることをテーマにコンパクトシティの実現を目標の一つに挙げてきました。その点についてお聞かせください。続きまして中項目2番目、中心市街地活性化のための新市庁舎移転についてでありますが、市庁舎の果たす役割としてランドマーク化による交流人口集客機能を持たせるべきと考えるが、市長のお考えをお聞かせください。平成29年第1回定例会においてランドマークとしての市役所新庁舎移転について、公共施設は町の中心性を強化し民間事業所を貼り付け集客するための重要なファクターではないかと質問させていただきました。市長はシンボル性、交流人口の増加、経済効果も見込まれるとの見解であったが、今も変わらないか、その点についてお伺いしたいと思います。中項目3番目、産業としての観光施策について、留萌において観光が産業となりうるとお考えか、これまでの取り組みを振り返って、市長の思いをお聞かせください。中項目4番目、将来の企業誘致について、この市長3期にわたって市内への企業誘致についてはどのような考え方と方法により進められてこられたのかお聞かせください。以上4点についてよろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
土田議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の高橋市政3期の検証と事業の継承ということについての質問ですが、はじめにコンパクトシティについてという質問で、経営とコスト抑制から見たコンパクトシティの考え方ということについてですが、平成27年の第2回定例会において留萌市都市計画マスタープランの基本理念に基づき、コンパクトな町、コンパクトシティには市街地空間の広がりを抑えるという空間的抑制、住まいと活動、消費の場が近接しているという利便性の高さ、さらには歩いて気持ちが良い、身近に自然が体験できるなどの質的な豊かさという3つのポイントが挙げられると答弁した経緯がございます。私といたしましては、これら基本理念に加え、コンパクトシティの推進にあたっては、医療、福祉、地域公共交通、公共施設の再編、中心市街地の活性化などの、まちづくりと密接に関係する さまざまな施策と連携し、整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的な取り組みとして進めていくことが重要であり、その観点をもとに経営及びコスト意識を踏まえた効果的な進め方が大事であると考えております。また国の動きといたしましては、平成27年3月に国土交通省を事務局として設置されたコンパクトシティ形成支援チームにおける本年9月28日に開催された支援チームの会議の中で、平成30年度におけるコンパクトシティ関連の概算要求事項の拡充など、省庁を横断する施策の連携により、公共施設の集約化、複合化事業に対する交付税処置など、経費負担の軽減につながる支援処置が大きく拡充される見込みでございますので、そのような今後の国の動きにも留意しながら、最もコストパフォーマンスの高い戦略の中で推進されることが望ましいと考えているところでございます。次に、中心市街地活性化のための新市庁舎移転ということについてのご質問ですが、市庁舎のランドマーク化ということについてですが、公共施設を中心市街地に整備することにつきましては、現在の市庁舎の行政機能を移転する場合の敷地などの問題があることや、窓口業務の一部のみを中心市街地に配置した場合には、業務の効率性低下や庁内情報ネットワークの分散化による情報漏洩等のセキュリティ対策など、解決しなければならない複数の課題があると考えております。仮に市庁舎を中心市街地に移転した場合においても、市役所の業務だけでは集客の向上につながらないと考えており、市庁舎をランドマーク化することについても検討が必要であると考えているところでございます。昨年度策定いたしました留萌市公共施設等総合管理計画の考え方に沿い、市庁舎を含めた各公共施設の個別計画を策定していく中で、市庁舎や他の公共施設との複合化や防災拠点としての機能確保などを含め、中期財政計画を考慮しながら慎重に検討していく必要があると考えているところでございます。3点目の産業としての観光施策ということについてでありますが、これまでの観光施策の取り組みについてでありますが、留萌市に訪れる人に対し、付加価値の高い観光サービスと滞在時間の延長を図るおもてなしに関する事業や、道内外の都市圏における留萌の観光や特産品の PR による知名度の向上、交流人口の拡大を目指してきたところでございますが、夏季集中型の通過型観光の傾向がある留萌市におきましては、天候に左右されたこともあり、観光入り込み数の増加が成果として現れていないのが現状になっております。観光産業につきましては、世界観光機構が観光統計に関する国際勧告2008において、観光客に対して直接商品の販売またはサービスを提供する産業と規定されており、運輸業や宿泊業、飲食業など多岐にわたるため、産業分野としては従来のものにはなく、これまでの分類を横断する包括的なものと考えているところでございます。そこで産業になり得るかという点でございますが、年間約25万人の観光客が訪れる留萌市の現状において、観光客の消費行動によって経営を成り立たせることは難しいと考えますが、観光客に訪問していただくことにより、経済効果は一定程度期待できるものと考えております。 また外国人観光客の増加や高規格幹線道路深川自動車道の全線開通により新たな展開を迎えることが予想されることから、これまで関わりのなかった人々も含め各団体が連携しながら留萌市の魅力や満足度を高めることにより観光客が消費行動を促されるなど地域の経済効果が期待できるようにになるものを考えているところでございます。4点目の将来の企業誘致ということについてですが、市内の企業誘致についてどのような考え方や方法で進めてきたのかということですが、私が市長に就任した当時は北海道内においてもリーマンショック等の影響から企業立地件数が伸び悩んだ時期にあり、合わせて市の財政再建への取り組みを優先して進めたため、企業誘致への積極的な行動は難しい状況にあったところでございます。またその後において、北海道や個別企業などからの工場進出等の紹介への対応や、道内企業について情報を収集、さらには留萌コホートピアの取り組みから発生した道外企業の健康関連食品等の開発研究支援なども行ってきたところでありますが、地方への新たな設備投資や工場進出等は厳しいとの企業判断により現在に至っているものと受け止めているところでございます。以上でございます。
土田議員。
はい、それでは、再質問という形で、まず1番目のコンパクトシティについてですが、今、市長の方からご答弁ありましたけれども、まあ、これ、まあ、データ云々ではなく、やはり理念の問題だと思いますんで、細かくちょっと質問させていただきますが、まあ、今お話のとおり、以前、コンパクトシティ化を絡めて誘導策、について、都市の中では理念に基づく、方向性は示しているが、実効性や即効性のある具体的な誘導策については触れていないという、まあ、コンパクトシティするにあたっては、特に具体的な誘導策は触れていないと答弁されていましたが、その後の進捗はどうであったのか、お聞かせください。
市長。
以前ご答弁したときと同様で、今日企業振興促進条例による企業立地支援、中小企業振興条例による高度化事業への助成や空き店舗活用への助成を実施しており、コンパクトシティ化を目的とした誘導策については特に実施していないということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、今のご答弁で、まあ、実施していないという誘導策についてはということで、それについて、平成27年3月の時点でも、まあ企業振興促進条例による企業立地支援、中小企業振興条例による高度化事業への助成、そして空き店舗活用への助成など、さまざまな施策としては出てきていましたけれども、やはりもっともっと他都市なりから進出していただくためには、税制優遇策など、そういったものについては、その後何か進展はありましたか。
市長。
企業誘致についてはですね、なかなか北海道全体の中ではある意味では空路によって経済圏が開けた地域においてはですね、企業誘致の方向性の兆し、特に千歳を中心に出ておりますけれども、なかなか北海道全体についてはまだまだ厳しい状況がありますので、私どもとしてもですね、なかなか新たな税遇処置等についてもですね、踏み込んだ対策というのが現時点では打てないということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
まあ、今実際ご答弁でも私の質問でも、なかなかこのコンパクトシティと企業誘致っていうのは、新規開業とかっていうのは、いわゆる同じ範疇に含まれる部分が多いんで非常に錯綜してしまうんですけれども、その中でもう一点、 質的豊かさ、コンパクトシティについてでは、以前市長はまずそのポイントとしてですね、1番目、市街地空間の広がりを抑える、という空間的抑制を挙げているが、現実的にはこれまでの施策を見させていただくと、学校の統廃合なり通園センターなり、やはりどうしても拡散方向に行ったんではないかなという、そういう点でちょっと気がかりなんですけれども、このコンパクトシティといわゆる公共事業のに中心性を持たせるという意味ではどういうような思いをお持ちですか。
市長。
私の考えといたしましては、空間的抑制とは、この留萌市における人口減少や世帯数の変化の状況から、生活圏としての市街地空間をこれ以上広げることはしないということと考えておりますが、現在の市街地において、それぞれの区域において生活空間が形成されておりますので、短期間の間に縮小して集約するということは大変難しいと思っておりますので、公共事業等についてもですね、現在の市街地の空間の中で、その建物の状況においてですね、適切に配置されるものと考えております。
土田議員。
はい、今のご答弁聞いてますと、やはり空間的な広がりを抑制するという、なおかつ以前の答弁では住まいと活動消費の場が近接しているという利便性の高さということを謳われてましたが、これについてやはりもっともっと人口が減ってきたときには、やはりその市民が寄り添うような形でコンパクトにしなければならないということで、繰り返しになりますが、やはりこの、生活の場、消費の場というところで、やはり近接したエリアに入らなければいけないということがコンパクトシティの大きな命題だとは思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
市長。
コンパクトシティの目指す方向性ということにつきましては、やはり住まいと活動、消費の場が接近している利便性の高さにつきましては、理想的には一定の居住圏の中に商業施設や公的機関などが備わった利便性の高い区域と考えておりますので、目指す方向性としては、そういう方向性になるんではないかと考えております。
土田議員。
はい、それではまたちょっと理念の話になりますが、過去にも市長、そのポイントの中で、コンパクトシティにおいて、歩いて気持ちが良い、身近に自然が体験できるという、そういうような、いわゆる町の構想を挙げられてましたけれども、この歩いて気持ちが良い、身近に自然が体験できるというのは、一体これは具体的にはどういったことだったんでしょうか。
市長。
街中において自然を感じることができるということでございますので、街中の公園、さらには現在は昨年から取り組んでおりますけれども、船場公園等を含めてですね、そういう緑の空間が市街地にですね、いくつか点在しているということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、今のご答弁にちょっと立ち入りますけれども、このいわゆる公園とか挙げられましたけれども、実際これ、何度か委員会でも議論があったんですけれども、自然っていうのが、いわゆる人工的な公園を指すのか、それともただ風景を見るだけのが自然なのか、その辺、自然っていうことに対しては、市長、どういう思いですか。
市長。
自然的な環境、自然環境の空間、または人工的にある程度形成された空間、それらすべてを自然環境ということで捉えていいと考えております。
土田議員。
はい、人工的な部分も、市長考えられるには、自然であるということで、一応受け止めさせていただいて、次に 今の議論のコンパクトシティの中でも、まあ、いわゆるこういう議論、まあ、曖昧もことしたイメージを追って、コンパクトシティっていうのは実現はできないと思うんですね。さもするとやはり土木工学的なこっちに配置してこっちから何を持ってくるっていうような、議論になりがちなんですけども、やはりこれからのコンパクトシティっていうのは、人間工学というか社会工学というか、みんなが誇りを持てる、市民がこれがルモイだ、ルモイにはこれがあるんだという誇れる街、それがコンパクトシティにつながると思うんですけども、その辺でいわゆる土木的な部分を置いてですね、やはり、住民の自負とかプライドとか矜持、そういったものが、必要だとは思うんですけども、いかがでしょうか。
秘書、
まあ、議員ご指摘のとおりですね、まあ、やはりそこに暮らす地域の人々がですね、どのような暮らしをするのか、どういう形でですね、イメージをしていくの、そういう部分についてしっかり共有していくところが必要ではないかと思っておりますので、まあ、理想的なことといたしましては、ある一定地区に住民、公共施設、社会経済活動施設等々が、すべてが揃って行政経費も抑えられるという状況ではないかと思いますが、まあ、そこを目指すときにはですね、やはり、まあ、市民、経済界、商業者、行政が一つの目標をですね、しっかり共有しながら、それぞれ役割を担って行動することが必要と考えております。まあ、やはり、行政といたしましては、どのような街を目指すのか、市民ニーズをつかみながらですね、一つの目標を明確に立てることによってで、今後予定している都市計画マスタープランの見直しの時点で、しっかり議論されるべきものと考えております。
土田議員、
はい、続きまして中項目2番目の再質問といたしまして、まあ、市庁舎移転ということで、これまでも何度かこの場でも取り上げてきましたけれども、先ほどのご答弁の中でもやはり、新市庁舎移転についてはハードルとしていわゆる敷地の問題、業務の分散化、セキュリティ面などの課題があるとされていましたが、これについてもう少し、踏み込んでお考えをお聞きしたいと思いますが。
市長、
まあ、それらの問題についてはですね、今後市庁舎の建設状況の中でですね、具体的にしっかりとした取り組みをしなければならないと考えております。
土田議員、
まあ、今、質問させていただいたように、まあ、敷地の問題としてはですね、非常にまあ地価がご承知のとおり下がって、実際、地権者がそこに暮らしてないとか、非常にしない、土地ということに、空間に対しては非常に集約しやすい状況に、過去10年に比べるとずっと状況が良くなっていると思うんですけれども、その辺で一応、この敷地っていうハードルに対しては何か特に思いがおありでしょうか。
市長、
まあ、コンパクトシティ理念からいくとですね、できるだけ町の中心地っていうことになりますけれども、まあ、なかなかこれだけの建物、そして駐車場等を含めてですね、大いなる土地利用ということになりますので、現時点ではまだまだ厳しい状況にあると考えております。
土田議員、
はい、それでは今の関連ですけれども、まあ、実際業務の分散が分庁舎とかなるとですね、業務の分散化なりセキュリティ面で課題があるとしてますけれども、これ今現実この世の中、何十キロ何百キロ離れてもですね、やはりラインがつながってるんで、セキュリティの面っていうのはもうハードルをすでに超えちゃってる時代じゃないかなとは思うんですけれども、いかがでしょうか。
市長、
まあ、業務の内容等においてですね、ある程度できる担当、情報の の部分とですね、市民サービスの部分で、どの部分についての、絶対的なセキュリティが必要なのかですね、私ども行政として扱うすべての部分についてはですね、やはりしっかりとした情報管理をしなければなりませんので、それらの対応等についてはですね、今後ともしっかりそういうことのないようにまずは取り組むという思いの中からですね、分散した場合の影響度について再度検討しなければならないと考えております。
土田議員。
はい、今のセキュリティの問題は、大きな課題であると思うんですけれども、それで先ほど1回目のご答弁の中にありましたけども、やはり新視聴者っていうのは集客力があって、やはりかなりの平日来訪者があると思うんですけども、これは以前もお聞きしましたけれども、窓口業務としてデータ集計すればいいけれども、持ち合わせのデータはないということでしたけど、やはり今のこの議論を踏まえて、市役所庁舎というのはどの程度の 来訪者があるかというのは確実にデータ把握する必要があると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
市長。
市役所の来庁舎ということについてですが、一番多いのは1階の市民課の窓口でございまして、その他税務課、社会福祉課、子育て支援課、建築住宅課などにおいても日々一定程度の方が各種申請や相談などのため来庁されているところでございます。その他の課においても関係する業者の方々など多くの方が日々来庁されているところでございます。各種届け出や証明の発行件数などについては数字で把握されておりますが、それ以外の相談業務などについては数字が拾えるものと拾えないものがあることや、関係業者の方々など多くの出入りがありますが、これらについては数字を拾うことは難しいと考えております。今後市庁舎の更新などを控え、市庁舎の来庁者数などについては新庁舎の規模などを決定していく際には必要なものとなりますので、今後留萌市公共施設等総合管理計画に基づく市庁舎の個別計画を作成する中で数字を把握していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、ぜひ、今市長言われた通りのやはり新市庁舎規模、立地に関してはやはり基礎的なそういうようなデータがなければなかなか訴状には挙げられないと思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。さあ続きまして、3番目の、産業としての観光施策についてでありますが、ご答弁いただきましたけれども、これからこれまでも何度となく、特に有力な留萌の観光スポットである大郷岬についてでありますが、ちょっと細かい話になりますが、平成29年3月の時点でですね、利用者の安心安全対策が必要であり、新年度には臨時駐車場などを講ずると、市長の方でご答弁されてましたけれども、これ臨時駐車場などということが具体的には出てきてましたけれども、その後、年度を振り返りましてですね、大郷岬についてどのような、事業を展開されたかお聞かせください。
市長。
今年度実施いたしました大郷岬海浜公園の違法駐車対策につきましては、繁忙期である7月から8月まで路肩にパイロンを設置し、旧日赤跡地を臨時駐車場として開設したところでございます。敷地の広い臨時駐車場では大型のキャンピングカーに利用されるなど、新たな利用形態も出てきているところでございます。
土田議員。
はい、実際、ここでも何度も議論されてますけど、やはり大郷岬、かなり見た目、端的に言うと非常に廃屋に近いものがあったりですね、不便だったりということで、 留萌で一番の名称であるにもかかわらず、なかなか、細かな配慮がなされてないような気はするんですけれども、そこで、2つ目の再質問で、大御岬、自治体名称指定について今後研究課題として取り組みたいとありましたけれども、この点については、名称指定について何か動きはあったでしょうか。
市長、
名称地は文化財保護法に規定する記念物に定義され、留萌市の区域内に所在する文化財に関しては国または北海道から指定されたものを除き、留萌市文化財保護条例に基づき指定されるものとなっております。留萌市文化財の指定に際しては3点に類似する必要があり、一つ目として所有者、占有者、保持者の同意を得ること、二つ目として留萌市にとって重要な文化財として後世に受け継ぎ大切に保存活用を図るべきものであること、三つ目として文化財審議会の諮問の上教育委員会において指定することとなっております。大御岬を名称指定することにつきましては、形状保持や所有者、占有者の問題、さらには磯谷釣りなどの利用者の範囲が制限されてしまう懸念もあり、もう少し研究する必要があると感じているところであります。
岸田議員。
はい、ぜひ、研究進めていただきたいと思います。引き続きその再質問3番目としてですね、やはり全体的に観光ということに関して言えば、やはりデータ不足、基礎データが非常に整ってないなという印象があるんですけれども、まず以前もこれ市長の答弁にもありましたが、留萌市を訪れる観光客が地域資源のどこに魅力を感じたのか情報収集に努める研究するとありましたけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
市長。
情報収集ということについてですが、NPO 法人留萌観光協会と協力し、岡手や萌えなどで実施しているスタンプラリーとともに実施している参加者アンケート、さらには留萌市が参画している日本のてっぺん北北海道ルート事業において実施する外国人観光客をターゲットにしたモニターツアーや有識者を交えた検討会など、それぞれの事業の中でさまざまな意見をいただくなどの方法により情報収集を行っているところでございます。
岸田議員。
はい、情報収集を進めているということですが、ぜひ、具体的なデータとなって、出てきたいと思いますが、その中でも、先ほど答弁の中にも、世界観光機関の、勧告っていう話も出ましたけれども、今、実際にインバウンドがこういうふうに入ってきているだろう、規模、想定規模っていうのがある程度出てはきましたけれども、今そのカウントの方法として以前もお聞きしましたけど、やはり単純に駐車場に1台入ったから3人とかそういう問題でなく、もうそろそろそういうような通過型のカウントでなく、やはりどれだけ宿泊したのか、外国インバウンドなのか国内客なのか、やはり宿泊を中心にしたデータを集めなければ、これリピート客も、分析できないということになるんですけども、やはりそのカウント自体に根本的なところもやはりもう一度立て直す必要があると思うんですけれども、この辺はいかがでしょうか。
市長。
留萌市の宿泊施設において、インバウンド客がですね、利用されているという点はまだまだ少ない状況かと思いますけれども、私の方にもいくつかのところにはですね、数人泊まってたとかってそういう情報は当然ありますので、今後旅館組合等の中でですね、総会とかそういう中においてもですね、また日常の旅館組合との意見交換の中でもですね、インバウンドの現時点においてどういうその宿泊状況にあるのか、それらは意見交換を しながらですね、どういうカウントをしですね、そしてさらにはどういうサービス提供をしていけばいいのかということについても、具体的な取り組みを今後していかなければならないと考えております。
土田議員。
はい、そうしますと、まあ、この中項目にある産業としての観光施策についてということで、先ほど来、観光産業としてなかなか捉えづらい、その裾野があまりにも広くて、どれがということなんですけれども、いわゆる専業的に観光をなりわいとしている企業というのは、実際には、市内でも少ないわけで、やはりそれぞれがまあ、コンビニしかり、ちょっと買い物するのも、広い意味では観光客を取り込むということで、観光産業の一部を担ってると思うんですよね。だから特定の、まあ、旅館業なり、まあ、例えば給油するとか、そういうようなところでなく、もっともっと広く飲食も含めて、観光に携わっているトータルの産業っていうので、もっとデータ収集っていうのを尽くすべきだと思うんですけども、この辺いかがでしょうか。
市長。
まあ、観光産業というのは裾野の広い産業ということでございますので、地域によっては体験型の観光ということが多くなっておりますし、また文化や歴史を体験する、感じる、そういう観光客が増えておりますので、観光地づくりというよりも観光地域づくり、地域みんなでですね、観光をある意味ではビジョンを描きながら地域づくりをしていくっていう、そういう視点からするとですね、より多くの皆さん方が関わりをあって、留萌の観光産業としてですね、盛り上げていくべきと考えております。
土田議員。
はい、ぜひ観光産業、まあ、いわゆる観光産業を、構成する、部分、はっきり言うと、まあ、観光客から現金を受け取る受け皿というのは、やはり明確にしないと産業としては成り立たないと思います。まあ、ちなみによく観光の議論するときには、まあ、いわゆるおもてなしとか、そういうようなホスピタリティとかっていうような、いわゆる感情的な部分が出るんですけども、やはりボランティアでは決してなく、観光というのは純然たる産業、経済行為だということで、あまりにもおもてなしとかホスピタリティを言われると非常に弱いような感じがするんですけども、その辺ではいかがでしょうか。
市長。
まあ、訪ねてみてその魅力を感じる、またその地域に魅力というのは、そこに住む人々の魅力ということもありますので、当然おもてなしの気持ちをですね、この地域の住民は持っているかということも、観光地の魅力としてやはり大きなものがあろうかと思いますので、2つの観点と申しますか、やはりおもてなしで地域住民の皆さん方に参加していただき、またものづくりの中で魅力ある商品を提供する、または経済的な中でですね、サービスを、しっかりとしたサービスを提供して、その対価を得る、そういう部分について、しっかり地域の皆さん方がそれぞれの持ち場で責任を果たしてですね、よりやはり、数回訪ねていただく、そしてより多くお金を使っていただく、それがまさにこの地域の稼ぐ力となるんではないかと思いますので、そういう部分、お互い力を合わせるという点では重要な課題だと思っております。
土田議員。
はい、まあ、おっしゃる通り、やはり地域に住む市民住民がですね、留萌はいいんだという郷土愛、プライド、何度も言う矜持、そういったものがなければなかなか人を招くということはできないと思うんですね。やはりどこか、いや、うちの裏の方、それこそ、まあ、壊れてるんだけど見せたくないなとか、そんなような感覚を持っていればなかなか人をお招き、観光客をお招きするっていうことはできないと思いますので、そういう意味でも、まあ、我々含め皆市民が考えていくべきだとは思うんですが、その中でちょっとやはり通年観光っていうのがやはりかなりハードルが高いと思うんですけれども、この辺についてはいかがでしょうか。
市長。
まあ、やはり玄関期、冬期間は気象状況が厳しいということ で、 ですね、なかなか交通機関等においても 旅行が日程通り消化できないという点でですね、エージェントの方も当期間の旅行等についてはですね、まだまだ苦労しているということでございますので、年間通じての部分については、特に当期間についてはまだまだ厳しい状況があるのかなと受け止めております。
下議員。
はい、でもそれが厳しくても、やはり半年はやはり当期間みたいような地域ですのでね、やはりなんとかそこを打破してですね、やはりインバウンドの観光が始まった時でも、やはり台湾の人でも雪の上を転げ回るとかありましたんでね、ぜひ、通年観光っていう、いわゆる厳冬期なら厳冬期、というものをやはり推し進めるべきだとは思うんですけれども、それについてやはり施設、何度ともなく、お話お伺いしてますけれども、やはり最低限そういったようなトイレなり施設なりというのは通年で開けていく、だからこそ観光に結びつくと思うんですけれども、その辺ではいかがでしょうか。
市長。
まだまだ公共施設等の整備等についてですね、当期間は財政の健全化の中で閉鎖した部分もありますので、まだまだその辺の状況についてはですね、財政の課題も踏まえながら検討していかなければならないと思っております。
津田議員。
はい、続きまして、中項目4番目、将来の企業誘致についてでありますけれども、市長以前の、答弁の中にもありました、この企業誘致についてはですね、人口減少対策のためにも風土に根ざした企業誘致が必要であると考えるが、企業誘致に向けた留萌市の優位性及び不利条件並びに企業への期待についてということで、何度かお話していただきましたけれども、実際この留萌市の優位性及び不利条件並びに企業への期待ということで、市長、もう一度お伺いしたいと思います。
市長。
企業誘致につきましては、今日まで北海道との連携の中で情報をいただいているところでございますが、北海道としては道県における空港港湾等のハブ機能や大消費地から距離的優位性、さらにはエネルギー供給や大規模工場立地が可能な石狩湾振興などに集約的に企業立地を進めている状況から、留萌市で同様の企業誘致活動を展開するのは現時点では厳しいものと受け止めております。企業誘致活動につきましては、上下水道のインフラ条件や食資源の原料供給量などが課題であるため、大規模な工場立地や食関連企業等などの誘致は難しい状況にございます。私といたしましては、大学や研究機関等と地元企業や農業漁業者との連携をしながら、新たな技術や研究成果が地元産業に還元される仕組み作りや、留萌港を拠点とした企業活動を誘導するための調査研究、さらには水産加工業との連携から、例えば加工残材などの未利用資源の再利用や健康食品開発等のバイオ産業なども視野に入れながら、引き続き北海道とも連携の上、企業誘致の可能性について模索していく必要があると考えているところでございます。
津田議員。
はい、ただいまのご答弁の中で、公団企業誘致の可能性について、模索していくということでありますが、特に企業誘致に関して、優遇処置なりインセンティブが必要であると思うんですけれども、その辺で何か、お考え、これまでの、施策展開についてお話をお聞きしたいんですが。
市長。
企業誘致等についてはですね、今までも答弁していただきましたけれども、現在の私どもが持っている条例の中での支援策ということでご理解いただきたいと思います。
津田議員。
今の、これまでの、を注視 してくださいということですけれども、やはりこれ何度となく、まあ、観光を含めて、出てくる話ですけれども、やはり企業も人で成り立ってます、まあ、そして投資効果と同時に、やはり企業、今の企業っていうのは、社会的使命や貢献、そして地域に根ざすための自負やプライドがあるはずです。やはりそれに対応してですね、留萌も、地域の誇り、留萌はこれだ、留萌にこれがあるんだという誇りとか理念、そういうものがない町には企業は出てこないと思うんですよね。これから一緒に運命共同体としてこれだけ先々、プライドを持って、やっていくっていう意思がなければ企業はなかなか来ないと思うんで、やはり留萌はこれだっていうのが必要だと思ってるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
市長。
まあ、留萌は歴史的に港で開かれた町でありますので、歴史的に人情味の持った思いやりと優しい、私は人情港町とよく言ってるんですけども、この人情がまさに留萌人の魅力ではないかと思っておりますので、みんなでその魅力をしっかり発信していければいいと考えております。
津田議員。
はい、まあ、多少関連的な議論になってしまうんですけど、まあ、人情とかそういうような風土とかっていうのはいいんですけど、やはり5年10年後には留萌っていうのはこうなってる、2040年には人口が半分になっても、もっともっと中身の濃い町になっていくという、そう先々の将来性をビジョン理念を提示しなければ企業は来ないと思うんで、まあ、人情風土はいいんですけれども、やはり、先々将来的な理念が必要だと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
まあ、留萌の将来展望等についてはですね、私どもは現在札幌医大、東海大学、近畿大学、さらには函館未来大学と連携協定を結んでおりますので、それらの大学と提携をしながらですね、新たな事業等についても取り組みを始めているという、そういうことで理解をしていただいた中でですね、企業の皆さん方にも少しでも興味を持っていただければと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
須田議員。
はい、ということで、まあ、大項目の一つの、テーゼに対して、4つほど中項目で、お伺いしました。まあ、これの、まとめとして、まあ、今回のこの大項目、留萌市政、高橋市政3期の検証と事業の継承についてということで、総括的にもう一度、高橋市政3期を振り返り、市長ご自身の、まあ、思いというか、そういうのをお伺いしたいと思います。
市長。
私は市長に就任するときの公約で一番大切なものは、やはり市の財政再建ということでございましたので、私はその財政の健全化をしっかり進めてきたということで、ご理解いただきたいと思います。
須田議員。
はい、その中で、まあ、財政再建というのが大きな課題であったということですが、まあ、端的に言うと、これは積み残してしまったというか、まあ、大変失礼なお話かもしれませんけれども、積み残した課題というのは一体どういうふうに捉えていらっしゃいますか。
市長。
まあ、やはり社会保障の中でも医療というのは重要な部分でございますので、医療連携、医療介護福祉の連携の中でですね、やはり私立病院の医師確保の問題等についてまだまだ厳しい状況にあると認識しているところでございます。
津田議員。
はい、今医療が積み残しの課題だということでありますけれども、まあ、市長4期目が節目であり、次期市長選には出馬しないということは明らかにされていますが、まあ、今日明日辞めるわけではないんで、まだ残された任期が、終わりなんですけれども、いわゆるそういう積み残された継承されるべき課題については、この今後任期中どのように取り組まれていきますか。 お伺いしたいと思います。
市長。
まあ、医師確保問題につきましては、札幌医大の方でですね、報告会とこの12月の15日になりますか、日程等がありますので、私の任期中につきましては、できる限り医療問題等についてもしっかり対応していきたいと考えております。
土田議員。
まあ、その遺留問題、次に課題として、引き継ぐ側には、いろんな市民、議会、職員、いろんな方々が取り組まないとはならないと思うんですけども、まあ、市長言われるところの、これから先の未来を想像し、どんな感性で見つめていくかを考えたとき、若い世代でなければ未来を感じることはできないとありますが、これで確かでしょうか。
市長。
私の思いとしてですね、今は情報がインターネット社会の中で市民サービス、さらにはいろいろな情報を得る中で、インターネットの中でですね、行われる部分が多くなってますので、まあ、私としてはですね、それに対応できないので、私より若い世代の皆さん方でですね、そういうインターネット社会の中でしっかり情報共有をしながら対応できる人ということで発言しているということで、ご理解いただきたいと思います。
石田議員。
はい。まあ、この今のお話からすると、若い世代というのは、いわゆる年齢世代層をいう若い世代でよろしいんですね。
市長。
私より若い世代ということになろうかと思いますので、私はこの、まあ、年代的にインターネット社会になかなか対応できなかったもんですから、私より若い世代ということでご理解いただきたいと思います。
ちょっと暫時休憩します。以上で1番、土田議員の質問を終わります。